ぱ試合決めてきてる、要所要所で必ず。
この説明台詞のうざさとかを取っ払ってるっていう、うん、やっぱりすごい漫画的なテクニックがあるなと思う。そうね、
入るか入らへんかじゃなくて、入った後の、
入るかじゃなくて、入ってからの。はい、ポッドキャストオンルーフトップシャープ19です。はい、八尾武に怒られて仕切り直すようにしました。ね、毎回頭はちゃんとこういう19ですとかって言った方が聞きやすいですよって、
うん、八尾武に怒られました。ダメ出しされた、
ダメ出しされました。はい、前回に引き続き、
あ、そうかそうか、
はい、はい、
すみません、僕が今乗り遅れて
スラムダンクを語っております。今日はルーフトップ高江介、ルーフトップ土屋文彦、そして株式会社カナデからこの人、
北岡です。
はい、北岡亮太さんをお招きして、いつもの大野の、放送作家さんはおりませんが、はい、代役という形でね、
代役なんか務まんないですよ。
北岡さんに来ていただいて、スラムダンクを語っております。ちょっと前回のでトラブルがあって
切れちゃって、
あの白熱したトークをしていたんだけども、スラムダンクのね途中で切れてた、はいはい、もうそれにしてもびっしり40分間話したエピソードがあったんで、それをまとめます。
はい、
はい、後半戦もスラムダンクでいけますか。
いけんじゃないですか。
いけますかね。
そう、いけんじゃないですか。
いいよねこのツッチ、
どしっと。
いや、
いやもう今のがもう
スラムダンク的でしょ。
やし、ルーフトップという会社の構図を見た。この社長と副社長の関係値を。
ああ、嬉しいですね。
あの、どうでもいい話ですけど、なんか例えばお酒飲んで、うん、まあ、最近やっぱこういうご時世だからの、うん、そのなんていうの、まあ、そんなにいつかいけないけど、はいはいはい、なんか昔そのなんていうの、僕と英介君ともう一人、うん、あのマネージャー、スタッフで飲んでたんだけど、はいはい、このマネージャーはお酒飲めなかった、うん、その日なんか運転だからなんかちょっとなんかなんかっていうの、
まあ、後輩的な子が一緒に飲んでたり、そうそう、で
なんかわりかし飲んで、うん、あの結構記憶多分なかったんだけど、なんかなんとなくスラムダンクの話して終わったんだろうなっていう予想だけついて聞いたらやっぱそうでした。あの最後スラムダンクの話ずっと2人でしてました。記憶がないのにスラムダンクの話をずっとして
る。あ、なるほどね。平和っすね。
平和。本当によく昔はセロンダンクの話してこう、うん、
最後それの話して終わってたよ、
ね、そうそうそう、あと一杯あと一杯っていうね、
ラストワンパイがもうスラムダンク、そうそうそうそう、
全然一杯で終わんないっていうね、三能線みたいになって
る。5巻ぐらい、
そうそう、5杯じゃん。
なるほど、まあそれぐらい濃いですからね。
で、うん、さっきちょっと多分切れちゃったエピソードなんだけど、うんうん、僕だから好きなキャラ誰って言って、うん、はい、そっちやっぱ三井さんしね、
三井好きですね。
これどういうとこがとか。
いや、だからやっぱりそのあのなんて言うんだろうな、なまああの不良からの転身というか、はい、で安西先生の関係値と、うん、あとやっぱなんていうの、まあ言葉の力も持ってるんだけど、あれスリーポイントシューターだから、はい、しかもあの時と場合によってファールもらって4点プレーとかやるじゃないですか。ね、あれやっぱ試合決めてきてる、要所要所で必ず。でなんかやっぱあの見え方、見せ方的にもなんかなんて言うんだろうな。あのスタミナない、なんか長所と短所がものすごいはっきりしているキャラクターで、何て言うの、何かを決める、うん、なんか決定づけるキャラクターっていうのがやっぱ自分がそういう人間にはなれな、うん、なれないから、うん、なんかそこへの憧れがやっぱあった、
ね、なるほど、自分との類似点というよりは
逆だ
よ、憧れっていう、
北岡さんのさっきとはちょっとなんか逆かも、うんうんうん、
そうそう、で北岡さんは片や宮城亮、
そう宮城亮、うん、まあそこまで語れないですけど、うん、なんか立ち位置が、
ね、
うん、素敵やなっていうの、まあ、あと名前が一緒、
ね、
うん、
これもまあ確かに、
うん、それはね、
うん、シンパシーを抱きやすい
感じ、ね、当時の違いね、思いましたね。
でもそう、さっきも言ったけど、うん、やっぱこの5人のキャラクターで、うん、まあ、誰を主人公にしても漫画を描けるって井上先生におっしゃってるぐらい、うん、まあ、すごい魅力を持った5人なんだけど、うん、まあ、宮城亮太ってその中でもやっぱりなかなかこう一番好きって僕聞いたことないというか、まあ、もちろんすごい好きなキャラクターではあるけど、うん、それこそなんかビートルズでいうジョージ・ハリソンじゃないけど、みんな2番目に好きなんだけど1番好きって言わないっていうキャラクターじゃないかなと思ってるけど、だからでもなんか北岡さんっぽいなと思った。宮城亮太を1番好きっていう、
いやなんかね、名前がやっぱシンパシー抱いたし、うんうん、でなんかちょっとこうファッションも背の高さも、うん、なんかこう、いい位置やなって、
合宿の時一人だけグラサンかけてるとかね、うんうん、あれいいよね、
不良っぽい、
ね、なんかちょっとそうそうそうそう、うん、でね、なんか僕、そう、だから北岡さん だから北岡さんは完全にちょっとこう自分の絵の類似点みたいなところでの、う
ん
う
ん、なんかそんな感じ
あれですよね、はい、好きっていう感覚ですよね、うんうん、だから僕確かに言われてみたら、うん、なんかこういう5人ぐらいの、うんうん、なんだろうコミュニティでいる時のなんか発言力の感じとか、うん、すごい北岡さんに近いのかなと思った
なるほど
宮城亮太のなんか、
ね、いやそれ面白い、
うん、バシッとしっかり、ね、大事なこと言うみたいな、うん、いや
エースケさん
そうで、うん、僕はあの、うん、ちょっとバスケ選手キャラじゃないんですけど、うん、あの桜木花道の親友、うん、水戸陽平、うん、
不良
でそういいんですよ、うんうん、でやっぱりあの小暮君がそのバスケット小学の補欠っていう意味での語り手であるっていうのと同じでやっぱ水戸陽平が常に、こう読者目線での語り手であるっていうのがこの漫画のやっぱりミソだと思ってて、でそうそうそれをなんか変なモブキャラにさせないことでこの説明台詞のうざさとかを取っ払ってるっていうやっぱりすごい漫画的なテクニックもあるなと思うんですよ。常に小暮くんとか水戸陽平がその試合の外から、うんうん、あのこの試合を解説してくれてたり、うん、説明してくれてたりプレーを、うんうん、で桜木花道とかの心情を説明してくれてたりしながら、うん、でもなんか説明台詞っぽくない、うんまあ、あくまで隣にいる人間との会話っていうことでできてて、う
ん、説得力強いですよね。だって中学からの同級生って
ことでしょ。そうそうそう、うん、でまあ他のね桜木軍団の3人もいるけど、うん、あの一番のやっぱり理解者というか、うんまあ、補佐であるっていう感じのところもあって、うんうんこれもね非常にいいキャラクターだなって、う
んいいね、
素晴らしい命が吹き込まれたキャラクターで、
うん、確かに桜木君だ、うん、
だからこれも僕ね確かに自分に似てるとかじゃなくてやっぱ憧れっていうか、うん、なんかこういう人にいてほしいなって感じなのかもしれない、うん、自分にとっての水戸陽平がいてほしい、う
ん、なるほどね
感覚があるのかもしれない。
確かになんかあのキャラクターってなんか最初からずっといるし、うん、やっぱその試合も見てるし、うん、なんかでなんか関係値もあるじゃん、
うん、
桜木花道のことスポーツマンって呼んだりとか、
う
ん
ね、
途中からちょっと皮肉
バスケット選手になっちまったとかね、
うん、そうそうそうい
い意味でねいい親友視点で
なんか、うん、なんだっけな水戸くんはバスケやんないのみたいなのがあったよね確かどっかで、
ね、バスケやんないの
なんだっけなんかやんないのみたいな
シャツ取り着てシューみたいに
やるの
なんか難しいもんだなみたいなこと言ってたりね、
うんうん、なんか
なんか花道の練習とかにちょっと付き合ったりしてるんですよ。
そうそうそう
そう。で、そう、あの関係性とかもすごいんですよ。
おとぎ衆？
おとぎ衆はまあおとぎ衆なのかわかんない。いや、
ではない。
だからなんかもうちょっとイーブンな関係で、なんか右腕なんだけど、ね、上下がなくて、この関係性もね。
だからやっぱその水戸くんは、うん、バスケやってないからこその。良さなんでしょうね、うんうん、その関係値の保たれ方というかう、ねう
ね、でなんか僕思うのは、うん、傭兵がバスケやったら、うん、むっちゃうまいんじゃないかなっていう、うん、そうでも なんかあくまで花道っていう、うん、なんかこう自分の連れっていうか、うん、をナンバーワンにするっていうのが常にあって、うん、ほら喧嘩もどれぐらい強いのか分かんないのめっちゃ強いじゃないですか、うんうん、で下手したら桜木とやったらじゃあどっちが強いんだっていう、うんうん、まあねなんか分かんないじゃない、うん、その未知があるじゃん。
わかる。だからちょ当時終わるなんて思ってなかった、うん。そういうこともあんのかなとか思ってたよね。読んでる時は。
ああバスケ部に入る。
そうそうそう。
そっかそっか。
なんかやんじゃねえかなとか。
どっかのタイミングで。
そうそうそう。
一緒にみたいな。
いやだから傭兵はねすごい好きだしね。そうそう。
それでも選ぶ人も珍しいんじゃないですか。
どうなんだろう。
いるんかな。
人気キャラではあると思うんですけどね。あの喧嘩シーンかっこいいしね。めちゃくちゃ。
うん、でここに出てないけど絶対小暮くんファンが多い、
まあまあそう
でしょうね、まあ、まあそうだねそうですねだからそうそうでももう一回その漫画のテクニック的な話をするとやっぱそのモブに解説ゼリフをさせない、うん、説明ゼリフをさせないっていうのはやっぱスラムダンクの素晴らしいとこだし、うんうん、でそれをやらなきゃいけないタイミングではドクター T っていう、まあ、井上武彦本人を漫画化したデフォルメしたキャラクターが出てきてすごいメタ的な瞬間を使う、うんうん、そのドクター T とさあの花道がなんか会話したりするっていう、うんうん、すごいメタ視点が入ってるっていう意味でも、うんうんまあ、当時の漫画としてもかなり新しいっていう凄さがあるんだよね。小暮くんね
小暮くんねだからなんか陵南戦だよね、はい、
あの決勝リーグの陵南戦です ね
最後の
最後のメガネ君っていう、うん、やっぱり、小暮副キャプテンの 回想の輪が丸々1話、うん、1話かな、もっと長かったっけ、と
メガネ組んじゃう
ね、数週あったかもしれないですね、うん、両南戦はね、これでいうと何巻なんだ、13巻ぐらいなのかな、
1回目はあれ
ですよ、なんか邪気になってそうな気がする、
これです、
あ、それね、
で、この前ですよね、だから
投げた瞬間回想シーンに行
く、そう、
なるほど、
両南戦でもう試合を決める、うんうん、まあ、これも素晴らしいのは桜木花道のカットから、
うん、で普通だったらルカワに行ったであろう、
そ
う、うんうん、
それを無視して、
はいはいはい、
嫌いだからだよ多分、
はい、まあそんな顔して投げてる、
コグレフリーが打てからのビッで、これ素晴らしい伏線があるのは、この両南の監督、ね、
そう
がずっと湘南の不安要素は素人桜木と、
うん、控えがね、
控えのメンバーが熱くないっていう、これを湘南、あの、うん、湘北の、はい、
弱点だ
って、弱点だってずっと言ってるんだけど、ここがこの2人によって両南は敗れてしまう、
メガネ
君、メガネ君、
これ泣けるよね、
これ伝説ですよ、このナンバー183メガネ君はやっぱりスラムダンクをね、まあ、もうトリプルフェーズぐらいアップさせた、やっぱこのサブキャラクターにこの命の吹き込み方を、しかも今のワンピースとかだとこれを何十話も使ってやっちゃうでしょ、でもこの1話でやるっていう、
あ、逆にさ、短いってこと、
短い、今考えたらもっと引っ張れる、
うん、そうなんだ、
ね、全然
今のこれで一冊くらいやっちゃうよね、
今の漫画だったら多分これで一巻いくんですよ、やっぱ引き伸ばしてなんぼみたいな世界になってってる、これたったの1話で、でもなんかすごい長く感じたよね、この1週間っていうか2週間なのかな、かこのシュートを打ってから、うん、まあ、でしかもここに入った結論はここでもう出てるわけですよね、う
ん、そっか、
だからこれを、うん、引き伸ばしてるわけじゃないっていうね、
入るか入らないかじゃなくて、入った後の
入るのかじゃなくて、入ってからの
回想や、
そう、これがおしゃれだわ、
このか、このメガネ君の最後いいよね、
いいよこれね、
ああ、そうか、孫監督がまあこうなると、うん、
そうで、このね、あいつも3年間頑張ってきた男なんだな、侮ってはいけなかった、うん、いいですね、このね、春子さんの涙もいいんですよ、この3コマ使ってますからここに、
やば
このね、ファーでちょっと暗くして後ろをで泣く、でこう寄っていく、あ、で、もう1個、今気づいちゃった、うん、この青たいいですね柔道とかね、
はいはい、
そう、
これ
ずっとやっぱり
そっか
桜木に柔道部に入れって言っている、うん、で、ずっとこうなんかケチつけてくる、邪魔してるようでいて、うん、応援に来てるっていうね、うん、でこの両南戦に一足早く柔道部はインターハイに行って、うん、はいはい、その旗を持ってくるんですよ、はあはあはあ、この青田の点々っていいっすね、これは今
どういうあれなのね、
いや、やっぱそれでも幼馴染だから、
うん、そ
っか、
ね、
そうそうそう、
そう、
ね、
そういうことか、
それでも赤木の幼馴染でずっとこの2人を3年間見てきてる、まあ友達だから、
感慨深い、
このいいっすね、これ気づかなかった
のそっかそっか、友達やもんない
や、いいわこれ、
いや、これやっぱちょっとすごいよね、
すごい、
まあ、この後もちょっとあるけど、その、うん、もう決定づけた、
まあ、もう決定づけた、まあ、鮮度が返したりするんだけど、
決定づけてる、
そうね、で最後しかも花道がリバウンドからのダンクを決めて、
ダメ押しして開かせる
っていう、ね、うん、そうね、改めて4点差にし、鮮度でも逆転できないと思っているこの顔、素晴らしい、でやっぱ小暮君超聞いてくるのがここですよね、うんうん、あのこの後泣かすなよ問題児のくせに、ここですよ、そうなんです、泣けますね
泣けますこれ伝わんのか聞いてる人に、
ね、好きな人は伝わ
る、でも、まあ、そう面白いけど逆に
ここもいいよね、ゴリ泣いててこの海南戦との逆の構図、
そうね、
はいはい、
そうね、
海南戦は、
うん、ミスってね、
そう、うん、花道がミスして、うん、パスミスしちゃって、うんうん、で泣いてて、うん、泣くなって言うんですけど、うん、
逆なん
だ、ね、同じサーレ整列だ、おそうそう、たまらん、
すごいな、サー整列だっていうぐらいもう、 その時点で成長しまくってるってことだもんね、う
ん、
こう
で春子さんが泣く、いいね、だからここ牧もいいんだよな、全国で見てるのがもう良さしかない、やばいな、これ
いいやつ、はい、いいやつばっか、
良さです、良さです、
いいやつばっか、
そうい
いやつばっか13巻いいやつばっか、
いいやつしか出てこないんだよ、トヨタマも結局いいやつらだしね、いいあいつらね、
なるほど、
嫌なやつのようで、
いいやつ
なんかそうなんですよ、
いいやつばっか、いいな
でも確かに、だってね、ミッチーでさえ、あの鉄夫、うん、鉄夫ってミッチーが一緒に連れてくる、もうゴリゴリの不良がいいんですけど、喧嘩好きの、はい、あいつもだからなんか別に良かったシーンはないけど、あのバイクでね、
いいやつだよね、
三井とすれ違う、あそこだけでね、そうそうそう、だから あそこで、いや短いコマですよ、なんかヘルメットってのは嫌いなんだよって言ってブーンって去っていくじゃない、でパトカーに追われてる、うん、でもなんかだからなんか すごい根っからの悪じゃなくて社会に馴染めない何かがあって、うんうん、なんかそこはなんかすごい共感できますよね、
うんうんうん、すげえ、なんかなんつうんだろうな、だからこのスポーツ漫画でこの、まあ、31巻だけどわりかしこのコンパクトじゃないですか、うん、
コンパクト
今だけな、ね、うん、すごい続くに比べると
本当に
だからやっぱこのこう構図っていうか、うん、なんかね、なんかそれぞれに話した気がするけど、なんか別の話もあるけど、なんか最初ちょっとあの多分キングダムの作者アシスタントだった、
あ、そうそう
そう、う
ん、あ、そうなん
そうなんですよ、
だからそう言われてちょっとええもんね、
そうそうそう、
似たところがあります
で、なんかそうそうで、うん、なんかねちょっと類似してるなと思ったし、うん、なんかそのインタビューもすごい面白くて、うん、なんかその井上先生とからどういうのを教わってきたかとか、うん、その話とか、うん、ただなんかねやっぱ今頃になってもね、それ数十年前の話だけど、うん、なんかグッとくるっていうかね、いいっすよね、
すごいね、
これジャンプ黄金期だよね、
すごいことが起きて
た、すごいこと起きてたし、だからまあちょっと最初そのなんていうの、俺だからジャンプ買ってた世代だから、うんうんうん、そのドラゴンボールもあったし、ルローニケンシンもあったし、幽遊白書もあったし、ジョジョもやってたし、あのまあこち亀とかずっとあったんだけど、うんうん、やっぱすごい時代だよねあれは、
でジャンプまあ今もまたね、うん、ちょっと違う意味ですごいですけどね、うん、あのヒット漫画が続出してますけど、まあ、だからあとこのコンパクトっていうのはやっぱこの時代の特徴じゃないですか、う
ん、確かに、
ね、もっと長くも、ね、ドラゴンボールもちょっと終わり寂しいもんね、うんうんうん、ちょいね、うん、あの別にいくらでも続けられるじゃない、うん、確かに敵が代わり代わり出てくれば、ね、そうそうそう、でもでなんかちょっとこう悲しい寂しい終わりっていうか、うんうんうん、独特だよね、うん、なんか最後に巨大な敵をバゴンってやっつけて終わるんじゃなくて、うん、ちょっと次があるんだけど、うんうん、だから次の展開も描けるんだけどそこで終わるっていう、うんうんう
んね、漫画最終回論ね、
うん、いいですよね、漫画最終回論になるとまた違う回になってしまう、
ね、違う話にな
る、絶対足立みつるの話になっちゃいますから
、足立みつる最高、
足立みつるの最終回ってすごいよくて、足立みつるって読みます、
全く、
あ、そうか、
全くよ、うん、
これね、足立みつるの最終回
って代表作は
もちろん、
タ
ッ
チですよね、
そうそう、
それぐらいわかる、
まあ、
みゆき
、まあ、H2、まあ、H2 を代表、まあ、代表作なんですけどね、素晴らしいです、
代表作
で、あと何だっけ好きなやつ、
俺はラフが
好き、
え、野球、
水泳、
水泳、
まあ、あれ短いですよ、
まあ、基本的にはスポーツと三角関係っていう、もう一生変わらないゲームなんですけど、
なるほどなるほど、
そうそうそう、一生一生それなんですけど、
タッチの
あれそうそう、もうただただの焼き直しにはなってないっていうかね、うん、なんかなんだろうね、うん、
まあ、ちょっと例外もあるけど基本はでもそうね、
そうそうそう、ずっと同じ構図とテクニックなんだけど、うん、ずっといいっていう、
いいいい、
え、二人読むんですか、いまだに漫画
って、ある、あ、漫画めっちゃ読む、めっちゃ読む、
そうなんよ、
漫画が共通言語ですね、
俺この2ヶ月くらいむちゃくちゃ買ったか
も、僕も読んで、
買うんすか、
めっちゃ買ったと思う、
単行本、
まあ、それこそ僕はだから漫画封印してたけど、うん、コロナでやっぱ買い求めましたね、
へ
え、なんか何回も言ってますけど、なんかその本当になく僕エースケ君に言ってるけど、なんつうの、映画とか音楽勧められても面白くないことってあるじゃないですか、う
ん、自分のテイストに合わない、ま、
そうそう、漫画って面白いですよ、人に勧められても、
うん、なんかその話を聞いてる時もってこと、
あ、うんとね、ちょっとこれ読んでみたらって言われた映画と音楽はなんか、あ、俺ちょっと好きじゃないな、全然ザラにあるけど、はい、漫画ってね、やっぱね、みんなが面白いって言ってるの面白いんですよ、うん、だからなんかまあ、あの ちゃんと読めれば、うん、だからなんかまあ、なんかミーハーな気もするけど、やっぱ俺鬼滅の刃もすごいちゃんと読んで面白かったし、
ね、
あれやっぱすごい、うん、あのなんていうの、もちろんなんかいろんな、あのみんながハマってる要素とは俺違うかもしれないけど、はい、なんかあんな予告なしに進んでいく漫画ないっていうか、唐突的に始まっていくっていういろんなもの、
なんかあれ連載で読んでたら面白く感じれたのかな、
そうそう、俺もそう
思うんだけど、俺単行本で一気に読んじゃうと ちょっとご都合主義すぎないっていうところ、最後のなんかこうキャラクター同士の結び、敵キャラと味方キャラの結びつけ方とかが、え、こいつの敵だったやつこいつの敵にもしちゃうのみたいな、なんかちょっとそういうの多すぎてちょっと萎えちゃった感じはあったんですけど、
あでも俺全然、あだからなんかね、ちょっとこれそれこそ海外行った時に、ね、うん、ツアーとかで、うん、漫画のレベルが日本高すぎるって言われたのはちょっとなんかしっくりきたっていうか、
う
んうん、なんかそうそうそう、やっぱ世界的に見てもこんなコンテンツないじゃない、やっぱ、うん、だからなんかそうそう、だからエイスケ君前に進めたチェーンソーマンも面白かった、
ね、チェーンソーマン素晴らしい、あれはすごいね、
あんしかもまあ続くんだろうけどめっちゃ短い、
そう、もう終わるからね、多分、うん、終わったのか、
終わった11巻
で終わったんだよね、そうだ、
え、単行本買ってるんですか、じゃあ
買ってる、
うん、チェーンソーマン
家にあるんですか、
あります、
へえ全然意外っていうか知らんかった、
マジっすか、でも俺、うん、うちあの観音開きって合ってる子だから、はいはい、観音開きの本棚にパンパンに詰まってますよ、
漫画、
な、ね、な、もうちょっと本冊数とか分かんない、
だから僕とツッチーの共通言語完全に漫画ですよ、
そうなん、
音楽とか映画はね、あのテイストちょっと違う時もあるから、うん、まあ映画の話でわーっと盛り上がる時もあるけど、うん、あの飲んだらじゃあ何の話してるんですか、漫画の話です、
なんかちゃんと読みたいな、俺も勧められたやつとか、
はいはい、
だから結構順番に読んでってますね、だからそのアーティストから言われることもあるじゃない
ですか、そう
か、そうそうそう、だから世代違うから、
うんうんうん、いや知ってて損はないですよね、
まあそう
ね、見てて
特になんかやっぱタイアップでそれこそ読まなきゃいけないみたいな時もあって、うんうん、自分のテイストと違う漫画に飛び込めた時もいっぱいあったし、うんうん、仕事始めてから、
うんうん、あでもね本当にそうかも、なんかあのスキャンダルが、はい、鋼ねやった時は鋼ね聞いてる、うんうん、あれではなんか俺もそういう知っとこうと思って、うん、前巻買ったけど、うん、なんかそうじゃなかったら多分入らなかった漫画だよ、
なんか絵的にもというか、うん、ちょっとね、
ああいう
そっか、そのきっかけか、
そうそうそうそう、
でもまああれがなんか面白い理由もわかる、うん、あれは全然他とは違う
ね、
まあ、どのタイミングで読むんですか、夜、
あ時間、
あ僕風呂です、
あ持って入るんだ、
うん、風呂です、
あ
まあでもまあそう寝る前とか、
へえ、
うん、まあ、なんかこれはいろいろあるけどトイレとかね、
う
ん、
あまあまあね、
あと、うん、あの僕電車で通ってるから、
そっかそっか、
今も一冊入れてますよ、漫画ずっと一冊入れてる、でそれを読んで通勤して空き時間で、うん、でもう本棚に戻してその次を持ってバッグなんか入れておいて、
それ新刊ってことですか、まだ読んでないやつ、
まあ、ものすごいタイムリーだけど、うん、今キングダム読み直してて7巻入ってます、
あ読み直してて、
そうそうそうそう、
だから いいっすね、そのエンターテインメントですからね、
たまにあるのはツアーとかで、うん、こうまあ、うん、ホテル帰る前、うん、メンバーとかスタッフとコンビニ寄るじゃないですか、うん、その時に、うん、なんか集めてる漫画の新刊とかが並べられてると、
はいはいはい、
やべえ、でほら大人になると新刊の発売日とかそこまでチェックしてないから、あ出てんなみたいな時めっちゃ嬉しいよね、
酔っ
払
ってるし
買おうみたいなもう2軒目行かないみたいな
そんなに数百円で
もう読みたい、もうすぐ読みたい、明日新幹線で読もうとかめっちゃ上がる、
まあ移動中はね、うん、読めるし、
でもさ多分さ昔に比べたら冊数売れなくなってるじゃないやっぱ、うん、その平均、あ分かんないけど、
まあだって Kindle とか、
う
ん、
いやいや
いやで、で、うん、なんかそのいやで売れてるのはものすごい
と思う、今とんでもない
よ、そうそう、うん、で多分そこはアンバランスだと思ってて、
う
ん、俺全然知らないけど、うん、絶対する冊数、うん、計算しきれてないと思うんだよみんな、会社が、うん、でこんな売り切れ多い時代ないですよ、本屋行って新刊ないって、まあね、今ザラじゃない、
そう今そう呪術廻戦もない、チェーンソーマンもない、で鬼滅当然なくて、
計算ってピーク時マジでな
かった、マジでなかった、で、あの普通に2ヶ月待ちですとか、
予約しないといけない、
次吸ったやつがどれぐらい本屋に出回るかわからないんでみたいな話とか、全然あった、あの、まあ、まさに本当にコロナ禍とかね、コロナ禍にこうジャンプのやっぱコミックが次々こう、うん、まあ、ネットフリックスとかで見られて、うん、まあ、再発見されたり、うん、だから役ネバとかもね、うん、約束のネバランとか
ね、
だから読まれてたから、
そうそうそう、あ在庫がないんや、
ない、
いやだから本当にそれこそあのチェーンソーマンとかもそうだし、今言った呪術廻戦とかも買ったけど、うん、新刊ないんだもんだって本屋行ったら、でちょっと探して買うみたいな、
本屋さん回って、
本屋さん回ってっていうか、そう、うん、回って
ネットでとかじゃなく、
あだからネットで買う時もある、もちろんあるけど、あ
のでも買えないですよネットで、
うん、
ネットでも普通に入荷待ちみたいな、
だからなんかそう、だからその売れすぎてるがゆえになんか数が、うん、この時代ね、なんかあの
そうそう、またちょっと変わったっすよね。だからこれぐらい売ればいいだろうみたいな、うん、多分抑えずりの時もあったんだろうけど、うん、そこからまたドカンってなったから、ま
あ
そうね、そうそう、
だから今は鬼滅とかあるだろうけど、
もう再びの大漫画ブーム
っていうかね。でもそのフィジカルが売れるってすごいこと
ですよ
ね。
すごいですよ、まあ、だってウェブでいい人もいるじゃない
ですか、
うんうんうん、だけどやっぱ これ欲しいっていう人いるわけだから。
え、それ土屋さんやっぱそうなんですか。
僕やっぱね、うん、あの携帯とかで見たくないってい
う
か、パソコンとか。
あ、そうなんや。
あのなんかこの自分のペースと、うん、でなんか漫画ってあれこれどうなってたんだっけ、あるじゃん、戻ったりとかとかすごい大事だったりするから、
あ、そうなんや。全然電子書籍でも僕 Kindle Unlimited 入っててずっとやってるんですよ、うんうん、漫画って山ほど出てきてて、
まあ、そうです。
でももう何がどれか全く分からへんから、もう入り口が分からない。
でもやっぱ単純に大きさが違うから、うん、その流れるスピードって変わってきちゃうと思うんですよね、うん、僕。だからやっぱ広い絵の方が時間かかるじゃないですか、うん、結局、うん、だからなんか漫画家さんがまあどのリズムで描いてるか分かんないけど、うん、それこそジャンプはもうちょっと大きいわけで、うん、でも、うん、そうそうそう、その会話のテンポ感って絶対あるから、うん、どこを意識して描いてるか分かんないけどね。
確かにね。
でもやっぱ単行本じゃないかな。
まあまあまあ、
利益としては多分、
まあ、利益もそうだし、ね、一番残るもの、うんうん、だから絵も絶対ジャンプの紙はね、もっと全然しょぼい紙のわけだから、うんうんうん、単行本目指して描いてますよね、うん、きっとね。だからスラムダンクって、スラムダンクの話に戻りますけど、なんかテンポ良くないですか、
うんうん、
あとギャグずっと面白くないですか。
ああ、そうそうそう、
ね、あのこれいいですよ、ね、
ギャグ面白い、
ギャグちゃんとおしゃれっていうか、う
ん、ユーモアちゃんとある、
寒い人が行ってないっていうか、うんうんうん、
テンポ感はやっぱ大事ですよね、こういう、うん、あの作品。
そう、
やっぱ
それはもう、
うん、ね、普通の文語のなんか本でもやけど、うん、やっぱ読むリズムがいいものってやっぱ読みやすいし、うん、気持ちいいし
ね、
うん、
いいんだよな、これ不良漫画としても全然読めちゃうんだよね、うん、このままいけたからね、うん、
その流れで ねバスケやんなくてもね、
全然この
確かに濃すぎるし
ねこの5人の不良の漫画としていけるからね。
今これをなんかじゃあスラムダンクじゃないけど、若年層に刺さるスポーツって何でしょうね、漫画化されて
新しくちょっと、
でしょうね、ダンス、
ダンスとかの漫画っていうのは、まあ、あるのかもしれないけど、ありだと思う。
めちゃめちゃ難しいけど、
あとだからスケボー
とか、ね、スケボーね、
うん、確かに。でもなんかこういうことで広まるものもあるでしょうね、なんかちょっと今マイナースポーツとかで、あのそれこそね、車椅子バスケと
か、いや本当に、だからなんか新しい価値観、新しい視点とかね、新しい知識を与えてくれたっていう意味でも、スラムダンクものすごい偉大だし。